使徒15:36-41。幾日か経って後、パウロはバルナバにこう言った。先に主の言葉を伝えたすべての町々の兄弟たちのところに、また訪ねて行って、どうしているか見てこようではありませんか。ところがバルナバは、マルコとも呼ばれるヨハネも一緒に連れて行くつもりであった。しかしパウロは、パンフリアで一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかったようなものは、一緒に連れて行かない方がよいと考えた。そして激しい反目となり、その結果、互いに別行動を取ることになって、バルナバはマルコを連れて、船でキプロスに渡っていった。パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてシリア及びキリキアを通り、諸教会を力づけた。パウロとバルナバは先にキプロスと、それからピシデア、イコニオム、ルステラ、デルベといったところで伝道しました。で、伝道旅行から帰っていますと、ある人々がアンティオケで、異邦人キリスト者もユダヤ人と同じ戒律を守らなければならない、そう教えていました。それで二人は、その問題を解決するために、その議論をするために、エルサレムに登りました。で、この問題の解決を見た二人は、またアンティオケに戻ってきまして、以前のように教会で教えていました。で、しばらくしてから、パウロがバルナバに、二回目の伝道旅行に行こうと、そう声をかけました。ところがこの時、パウロとバルナバの間に意見の食い違いが生じたのです。で、その食い違いというのは、マルコを連れていくか連れていかないかということでした。で、マルコは第一回目の伝道旅行の時に助手として加わっています。使徒の13:5にありますね。で、ところがパンフリアで伝道チームから離れまして、自分の故郷のエルサレムに一人で帰ってしまったのです。使徒の13:13にそのことが書かれています。で、パウロはパンフリアで一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良い。そう主張しました。けれども、バルナバはマルコを連れて行きたいと、そう主張したのです。普段は柔和なバルナバでしたが、この時はパウロに譲りませんでした。またパウロもバルナバを尊敬していましたけれども、自分の意見を引っ込めなかったのです。そのため、二人の意見が食い違いました。で、聖書は正直に初代教会で起こった不祥事ですとか、トラブルですとか、また神学的な論争、そういうものがあったということを書いています。そういうものが何もなくて、教会が何のトラブルもなく成長していったというふうに、こう教会を美しく描こうとはしてないのですね。あるがままで書いています。確かに教会には問題がありました。論争がありました。意見の相違がありました。けれども、教会はそれを乗り越えて前進していったのです。そして、教会の問題の解決と前進は、常に教会が神様から託された使命に従順であること。そして、お互いに認め合い、愛し合うという、そのことによってなされていきました。で、39節に、激しい反目と訳された言葉があります。で、反目と言いますと、もうパウロとバルナバが意見の違いからお互いに対立し合うようになった。もう二つのグループが喧嘩をするようになった。そんな風に聞こえるんですけれども、この言葉には対立とか敵対という意味はもともとはありません。同じ言葉が ヘブルの10の24で使われているんですが、そこには、また互いに進み合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんかと書かれている。この愛と善行を促すという言葉が、ここで反目したと訳されている言葉、同じ言葉なんです。新約聖書にはこの言葉は2回しか使われていませんが、この使徒の働きの今日の39節とヘブルの10の24のこの2つだけです。ヘブルの手紙の方ではどういう意味かというと、愛と善行というものが隠れていないで、誰の目にも見えるようにしましょう。物事をはっきりと表しましょう。そういう意味で使われています。ですから、使徒の働きで使われている激しい反目と訳されているところは、二人の意見の相違が明らかになった、誰の目にもわかるようになったという意味であって、それでパウロとバルナバの間に不和が生じた。お互いに喧嘩し合った。そのアンティオケの教会が分裂してしまった。そういうことは意味されていないわけです。むしろパウロ、バルナバの二人はお互いの意見の違いを認め合って、そして一方はシラスを選び、一方はマルコを選んで、二つの伝道チームが出来上がった。それによってより伝道の機会が広がったと言っているかのようです。私たちお互いの間でどちらも正しいと思えるようなことがあった場合に、どう物事を解決するかという何かヒントがあるような気がいたしますね。相手を否定するんじゃなくて、お互いに受け入れ合っていくということがここで教えられているような気がいたします。さて、バルナバがパウロに譲らなかったのは、それがマルコに関することだったからです。もしバルナバが自分に関することであったら、もう進んでパウロに物事を譲ったでしょうね。マルコはバルナバのいとこでした。バルナバは確かに肉親の情愛というものをマルコに抱いていましたが、ただそれだけでなくって、バルナバは使徒であります。このアンティオケ教会、最初の異邦人教会の指導者として、次の世代の人を育てる責任がありました。彼はマルコの中に、彼が将来神様のお役に立つ働き人になるということを、その素質を見抜いていたわけですね。で、バルナバは、前回マルコは失敗をしましたが、それを挽回するチャンスを与えたかった。マルコを伝道旅行に連れて行って鍛えたかった、そういう気持ちがあったんだろうと思います。バルナバ自身の中にはパウロと行動を共にしたかったかもしれません。まあ、バルナバにとっては望ましいことだったでしょう。しかし彼は自分のことよりもマルコのことを考えて行動したのです。マルコ一人のために、パウロとはあえて別の道を選ぶことになったのです。それは、バルナバが私たち一人一人を愛してくださる、その神様の愛を深く理解する人だったからだと思います。一人はみんなのために、みんなは一人のため。One for all, all for one. 一人一人は全体のことを考えて行動し、その全体はその中にいる一人一人を大切に扱うという意味です。とてもいい言葉だと思います。が、実行するのは簡単ではありません。一人はみんなのためにということが悪用されますと、全体が良くなれば良いので、そのためには役に立たないものは切り捨てられてもしょうがない。別の意見を持っている人は退けられてもしょうがないという、 全体主義になってしまいます。ギリシャの哲学者の中には、優秀な人間だけで国家を作ればいいんだ、そう考えた人もいました。ローマの軍人たちの間には、弱い体で生まれた子供は殺してしまってもいいという決まりがありました。ナチスが支配したドイツでは、戦争中障害を持った子供たちは疎開させられることなく、空襲を受ける都市に置き去りにされました。で、今日では一人一人の権利が尊重されるようになり、社会保障という考えが生まれまして、ヨーロッパやアメリカではみんなが一人のためにという、そういう社会を目指しています。しかし実際は、一人一人の人格が本当に大切にされているかといえば、そうは言えない面があると思います。どの国どの社会でも残念なことですが、弱い立場にある人たちがいじめられる、差別される、退けられるという現実があります。そして差別を受けた人が、今度は自分よりももっと弱いと思える人を差別し始めるんです。で、今まで自分たちを差別していた、そういう人たち、その人たちはそう考えているだけなんで、本当はそうでないかもしれないんですが、その人たちを逆に差別し始める。皆さん、差別に差別を返しても差別の解決にはならないのです。法律や制度を変えましても、人の心までは変えることができません。一人一人が本当の意味で尊重され、大切にされるためには、神様が私たち一人一人に目を注ぎ、心にかけ、愛しておられることを知って、信じて、その愛を受け取る、それ以外にはできないのです。ここに私たちクリスチャンが、教会が果たす役割があると思います。で、詩編の22編の9節10節にこうあります。しかしあなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ませた方、生まれる前から私はあなたに委ねられました、母の胎内にいた時からあなたは私の神です。それから同じ詩編の139編の13節と16節にはこうあります。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。神様は私たち一人一人を、その存在の初めから知って、守って、心にかけてくださっていたのです。また神様は私たちが老いていく、その人生の初めもそうですが、人生の終わりにおいても私たちに愛を注ぎ、私たちをお見捨てになりません。イザヤの64-4でこう言われています。あなた方が年をとっても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、なお私は運ぼう、私は背負って救い出そう。イエス様はこの神様の愛を実践してくださいました。イエス様は大勢の人々に教えるだけではなく、その中の一人一人の求めに応えてくださったお方です。イエス様がガリラヤ湖を渡ってゲラサの地に行かれたのは、そこにいる一人の人を悪霊から解放するためでした。 ルカの8章の22から39にあることですが、あの時イエス様はたった一人の人を救うために丸一日を費やされたのです。また一人の女性が癒されたい一心でイエス様の衣の房に触ったということが書かれていますね。それはルカの8章の43から48というところです。で、イエス様はその女性が名乗り出るのをしばらく待っておられました。彼女が確かに癒されたということを人々の前で宣言し、彼女を社会に復帰させるためでした。当時ある種の病気を持った人たちは、この女性のように社会から疎外されていたからです。イエス様は彼女の体を治すだけでなく、彼女に完全な癒しをお与えくださったのです。ルカ15章の4節から7節には失われた羊の例えがあります。100匹のうち1匹がいなくなりました。たった1匹とは羊飼いを思いませんでした。その1匹のために羊飼いは懸命に探し回ってその羊を見つけています。この羊飼いは私たち失われた羊を探し求め、神様の牧場に連れ戻してくださった誠の羊飼い、イエス・キリストご自身を表しています。私たちの地球は太陽系に属していますね。で、太陽系は銀河系に属しています。その銀河系には1000兆の星があるそうです。1兆というのはその後に0が12個つきます。銀河系に1000兆の星があるというんですから、0が後に15ずっと並ぶわけですね。で、その銀河系のような星の集まりが数千億あると、天文学者は言います。実際のところは誰もわかりません。全宇宙の星の数は計算をすると0が26個ずっとつく。そういう数があるんだそうです。で、神様はこんな、もう本当に私の頭脳では理解できないような、その星の中でこの私たちのこの地球一つに目を注いでくださって、この地球上に住む80億の人々を愛してくださっている。いいえ、神様はこの80億いる人間の中の私たち一人一人を80億分の1としてではなくって、この地球には最初はアダムしかいませんでしたけれども、たった一人の人間しかいないかのようにして私を愛してくださる。これが神様の私たちへの愛です。皆さん、このことが分かったら私たちは誰一人他の人を羨んだり劣等感に陥ったりする、そんなことはなくなります。また間違った優越感を持って他の人を見下すようなこともなくなります。だってその相手の人も同じように神様に愛されている人だからです。私たち一人一人は健全なセルフエスティームを持つことができ、それを育てることができるのです。で、マルコは自分のことで叔父のバルナバがパウロと行動を共にすることができなかった、そのことを心苦しく思ったでしょう。でもマルコはこのバルナバを通して自分を愛してくださる神様の愛を知ったと思うのです。そしてその愛を知って確信することによって、バルナバの期待に、いいえ、神様の期待に応える働きをすることができたのだと思います。で、使徒の働きにはこの後マルコの名前は出てきません。で、マルコの名前が出てきますのは2回目の伝道旅行が始まってからおよそ10年後です。 パウロはもう一回伝道旅行をします。三回伝道旅行をします。で、その後ですが、ローマに囚人として護送されています。で、その時、およそ10年後にマルコはパウロから私の道路者と呼ばれているんです。ピレモンの1-24に書かれています。で、パウロは3回目の旅行を終えてエルサレムに登りました。で、そこで捕まえられましたが、パウロはローマ市民でしたから、私はローマ市民である。私の身の安全、そして自由、それをローマに訴える。そう言いました。そのためにパウロはローマに送られることになったわけです。ローマに獄中におりましたけれども、獄中と言いましても、普通の家にいまして、まあ、番兵がついていて、外出ができない、軟禁状態だったわけですね。けれども、人が訪ねるのは許されました。多くの人がパウロのところに来て、またパウロのもとから、それぞれ伝道の地へと使わされていったのですが、マルコもその中の一人だったのです。コロサイ 4-10 に、私と一緒に囚人になっているアリスタルコがあなた方によろしくと言っています。バルナバのいとこであるマルコも同じです。この人については、もし彼があなた方のところに行ったなら、歓迎するようにという指示をあなた方は受けています。マルコはパウロによってパウロの代理人としてコロサイに派遣されているんです。かつては伝道旅行に参加することを許されなかったマルコはここでは大きく成長してそのパウロの代理人として派遣されるまでになっています。テモテ2-4-11というところを言いますとパウロはこう言っています。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。マルコはパウロの1回目の伝道旅行の土地に脱落した人物です。失敗を犯しました。でも彼は失敗したままで終わりませんでした。失敗から学んだのです。そしてパウロから、いいえ神様から、役に立つ人として信頼されるようになりました。マルコはペテロからも信頼されています。ペテロ5-13を見ますと、ペテロから私の子マルコと呼ばれているんです。マルコが書いた福音書、マルコの福音書は、ペテロが語ったことをマルコが筆記をして作られた一番古い福音書だと、最初の福音書だと言われていますけれども、ペテロはマルコを信頼して、彼に福音書を書く、その務めを任せたのです。福音書の著者を英語でエヴァンジェリストと言うんですが、それは伝道者という意味でもあるんですけれども、マルコは4人のエヴァンジェリスト、その中の最初の一人になりました。そして各地で福音を伝える伝道者として活躍したのです。神様は一人の青年マルコ、彼にも心を止め、バルナバ、パウロ、ペテロという人たちを通して育ててくださいました。同じ神様が私たちを、また将来ある若い人たちを育て導いてくださっています。一人一人が神様の愛を知り、神様の愛に応え、それぞれに自分にできることで神様のために働き、また生きる、そういう有意義な人生を送ることができるようにと心から祈りたいと思います。お祈りを捧げましょう。私たち一人一人を愛してくださる父なる神様、聖書はあなたの愛の言葉で満ちています。イエス様はその愛を余すところなく私たちに示してくださいました。主に従った人たちはその愛を実践しました。マルコのことでパウロとバルナバがそれぞれ分かれて伝道旅行に出かけたというこの箇所からもあなたの愛を感じ取ることができ感謝します。 この週も聖霊によって注がれているあなたの愛を受けながら進む私たちとしてください。主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。